聖書のお言葉を詩編の第50編を、詩編の第50編の一節から、途中までに15節途中まで、ご一緒に、お読みいたします。全能の神エホバ、御子となりして火のいずるところ、火のいるところまであまねく地を呼びたま。神は麗しきの極みなるシオンより光を放ちたまえ。我らの神は来たりてもだしたまわし、火その前に物を焼き尽くし、早地その周りに吹き荒れ。神はその民を裁かんとて、上なる天及び地を呼びたまえ。いわく備え物をもて、我と契約を立てし、我が聖徒を我が元に集めよと。もろもろの天は神の義を表す。神は自ら裁き人たればなり。我が民を聞け、我物言わん。イスラエルよ聞け、我汝に迎えて証をなす。我は神汝の神の。我が汝を責むるは備え物のゆえにあらず。汝の犯罪は常に我が前にある。我は汝の家よりお牛を取らず、汝の檻より親木を取らず。林のもろもろの獣、山の上の地地の獣者は皆我が物。我は山のすべての鳥をし、野の高き獣は皆我が物で、世界とその中に満つる者とは我が物なれば、たとえ我ウールとも何時に告げし、我以下でお牛の肉を食らい、親木の血を飲まんよ。感謝の備え物を神に捧げよ。何時の誓いを糸高き者に償え。悩みの日に我を呼べ、我何時を助け。しかして何時我をあがめし。はい、まあそこまでですね。詩編の50編と51編、この2節をご一緒にもう一度読みましょうか。神は麗しきの極みなるシオンより光を放ちたまえ、今年の、教会のメッセージ、神様から与えられた御言葉が、この2節でございますので、この御言葉をもって、またこの年も皆さんとご一緒に、私たち一人一人はまたそれぞれの個人個人の、またなすべきことなり、プライバシーなり、いろいろと、ありますけれども、また教会にあってはみんな一つであり、信仰においてはイエス・キリストに結ばれた私たちでございますから、これはキリストの体なる教会の一員であるということは、最も重要な私たちの、宝とすべき、価値とすべきものだと思いますね。だから何にも勝って私たちはこのキリストの体の一員とせられている、キリストに属するものとせられている。一人一人、私たち一人一人の中にイエス様が宿って住んでいらっしゃる、住んで私たちを助けてくださる、導いてくださる、また教えてくださる、本当にこのイエス様が我々のうちに御霊となって宿っていってくださるということを、またこの年も実感して、またさらに味わって、進んでいきたいと思うんですね。だから世の中の人はいろいろな幸福論というものを掲げてますけれども、私が思う幸いというのは、毎日毎日神の働き、神の技を味わっていく、これが私の幸いな、 原点で、ないからないかなと、まあちょっとそういうふうにも感ずるわけでございます。まあそこに、まあ喜び、本当の喜びがあり感謝あり、まあ世の中の人の喜びも我々の喜びも同じ部分もありますけども、世の中の人が知らない喜び、知らない楽しみを我々は持っているということも、まあ多少優越感に浸れていいんではないかと、まああんまりそれで優越感に浸っていいかどうか知りませんけども、まあいよいよ我々は、謙虚になって、そして一人でも多くの方にまたこの霊の魂の喜びと幸いに預かっていただきたい、まあそう思うわけですね。だから我々神を信じている信仰者でありますけども、まあ世の中の常識ももちろん信じているわけでありまして、まあ常識の中でしか世の中のもの動かないわけですから、まあそれをお作りになったのも自然界の、まあ摂理をお作りになったのもこれも神様でありますから、はい、だから本当に水は高いところから低いところに流れるというのはこれはもう自然界の、まあ、決まりでありますから、まあそれは我々ももちろん信じているわけである。でも時として奇跡というのは世の中のその自然界の流れの逆行なんですよね。時々そういうことを我々はこう神様の奇跡ということも信じていくわけでありますけども、けれども そればっかりを追い求めてるわけでも何でもなくて、そんなことをして世の中の秩序を混乱させるって話でもない。けれども神様確かにそうですね、そういうことを持って私たちをまた喜ばせ楽しませてくださいますから、まあ、この部分は世の中の人のわからないところでありますよね、うん、ですから私たちの常識論というのは、そうですね、信仰に裏打ちされている常識論なんですね。だからそこはあの世の中の人からは隠れているところでありますから、なぜあなたはそんなに、平安で楽しくて、そしてですね、まああのまあ、進んでいるのかということになりますけれども、神の言葉がしっかりと我々のうちに、支えとなって、あるということですね。ですからまあ、この年も神の言葉が我々を生かす、人はパンの実にてくるにあらず、そういうことで、人はパンの実にてくるにあらず、じゃあ何で生きるんですかということですけど、神の口から譲る全ての言葉によって生きる、これは人間の我々の、まあ、魂の糧でありますから、まあ、この魂の糧を無視していますから、まあ、現代人は危ないって危ないわけです、肉体の体の食べ物ももちろん必要ですけども、まあ、これは常識的に必要ですけれども、けれども魂の糧もこれももう最もそれ以上に大切な重要なものでございますから、まあこの2節にございますように、神は麗しきの極みなるシオンより光を放ちたまえ、まあ、どういう年になるかは まだ分かりません。終わってみないと分からないわけで、まあ、去年も終わってみたこういう聖書の言葉が与えられてきて感謝だな、はい、ですから、まあ今年もね、もう今日で7日になってますから、まあ、これが初めての今年の礼拝でございますので、新年礼拝が、まあ、この3年ばかりまあ、行われておりません、まあ、これはまあご存知のように世の中の状況に合わせて、まあ、それを行っておりませんけれども、まあ、それはそれで感謝でありまして、ですから、まあ、私たちはどういう状況においても神様が私たちを養って育ててくださる、神様が私たちを養って育ててくださると私たちは強くなっていく、強くなっていくということは何か硬くなっていくんじゃなくて柔らかくなっていくということですね。柔軟性を持つというですね、復元性を持つ、だから倒れても七転び八起きじゃありませんけどもすぐに、まあ、そこから立ち直っていく、まあ硬い場合はポッキリと折れてしまったもうそれで終わりっていう場合がありますからね。ですから決してそれは強いわけじゃない、 しなやかさとか柔軟性というものが、これが強さを表していると、まあ私はそう思う、うん、だから、まあ若い兄弟と話しても非常に教えられる、うん、まあまあ若いって言ってももう30になったっていうから、まあ30代になったやら若いというのかと思うんですけど、私が見たらちょっと若いと思うのは、これは感謝な感謝なのかな、よく分かりませんが、まあ私が見たら若くなってしまいました、30代も。まあいずれにしましても、そういうお話を、いろいろ柔軟性のあるお話を聞くと、まあお正月から笑いこけてしまったわけですけども、まあそれでもまあ本当に神様が私たちを育ててくださるということは、まあ本当にそういう柔軟性が身につくんだな、はい、いついかなる時にもどういう状況の中でも生きていける、ね、乗り越えていける、主と共に主を賛美していけるということは、まあ、幸いなことであります、ですから神は麗しきの極みだ、まあ、今年はだから、まあ、今日7日ですから、もう今年の与えられた御言葉、新年のお言葉何ですかといったら、あちらこちらから問い合わせがいただくんですけど、まあ土曜日まで待ってくださいよっていう話にまあするんだけども、だから内心私の中でも今年は悠長に構えてて、まあ1日までにまあ決めなくてもいいかなと思って、そして言いましたら、お祈りしてもお祈りしてもなんか来ないんですよ、何もね、うん、だからもう2日3日ぐらいになってそういう問い合わせを受けても、まあまあちょっと待ってくださいって言うんだけど、実際自分の中で何にも来てないというですねまあそれでもう3日ぐらいになったらですね、これちょっとひょっとして待てよと、これ神様にお祈りして来ないっていうわけないから、どっかで神様与えてくださっているのかもしれないけども、私がこれ多分受け損なったか無視したか、どっかに捨ててしまったか、まあ、人間を王にしてそれやるわけであります。神様から来たものを受け取り損なうというね、うん、それはまあ軽く考えてしまうというかね、まあ あまり意味のないものだと思ってしまうという、まあということをやったかもしれんなと、まあ思いまして、もう本当に神様どうぞ願くはもう一度そういうことがありましたならば、と言ってお祈りをしていたい。そうしたら昨日ですよね、6日昨日の朝になって、朝目が覚めた時にファッと起きまして、ありがとうございます、そういえばこれ12月の24日か6日ぐらいに来たお言葉だよなと思ってですねだけどもこれを私が無視したわけです。やっぱり自分が拾い損なってる、だから神は麗しきの極みなるシオンより光を放つ。だから神様から来るものというのは時々自分の中に混乱を招くんですよ、うん、何か神様から来るもんだから自分がすっきりして、そして何かああやっぱりだっていうようなことじゃないことが多いですよ、神様から来るものっていうのは。逆にですねまあ混乱を招いてしまう、はい、なぜかというと自分の思いとか考えと別個だから、はい、だけれどもそこに従順に従えるかどうかという、その従順に従っていくならば、幸いに至っていきます、祝福に至っていきます、神様の働きがそこに現れてきますということですから、まあ時々そういう混乱を自分が来たすから、まあ、まあこういうのは私とは関係ないと、こういうふうにまあ心を閉ざしてしまってたのかもしれませんけれども、まあ、自分の頭の中で来年はこういう言葉でこういう言葉でいこうというような思いがあったのかどうか知りませんけれども、神様は、まあ、この言葉を与えてくださいまして、まあ、いつもだからこの混乱なんですけども、うん、だから牧師だけじゃありません、まあ、信者さんもそうかもしれないですが、牧師は特にこれが仕事なのでいつも自分の中に混乱を感じるんだけれども、まあ、それはやっぱり神様からのもんだと、まあ、こういうふうに、まあ、だんだんとなってきているわけで、だいぶそれで牧師も神様が育ててくださると、まあ、いうことになるわけでありますけれども、ですけども、まあですからこの信仰の世界というのは何かすごいこう派手なことをやる世界ではなくて、神様から来るものを拾い集める世界なんです どちらかというと、まあ、地味なことですよね。地味だけどもそれを拾い集めていくかどうか、自分に必要なものを必要なだけそこから神様それ以上に与えてくださってますから、まあ自分に必要なものを必要なだけそこから受け取っていけばいい。まあかつてイスラエルの人々はエジプトを出てきた時に、30万人の人がエジプトを脱出してきた。モーセのその杖を先頭に、まあモーセが先頭に立ってですね、30万人の人が脱出してきた、まあ男の数だけで30万人と記録してますから、まあ、女性子供いろいろ入れると、まあ、100万人ぐらいになると思うんですけど、100万人の人がそこから脱出してきて、でそのまま神様の、まあ、与えてくださった目的地約束の地に入れば、まあ、まあ約3ヶ月ぐらい長くてもで済んだわけでありますけど、彼らは神様の与えた土地を受け取れなかったわけですよね。攻め取ろうとしなかったわけですね。なぜかというとそこに恐れが来た、不安が来たということですよね。まあ不安とか恐れというのは疑いから来るわけですよね。まあ疑いということは信仰と、まあ、反対側にあるわけ、はい、だから自分の中に神に対する不安とか、まあ、恐れというものは疑いから、神に対する疑いから、神の言葉に対する疑いから生じて不安と恐れがやってくるわけですね。でその不安と恐れによって彼らはこの神様が与えてくださる約束の地を攻め取ることができなかった。かといってエジプトに戻ることもできなかったということで、そこで40年間、まあ、あのじっとしてるわけ、まあ、じっとしてるかうろうろしてるわけですけども、まあその40年の間ですね、神様はこの100万人の人々の、まあ生活を守ってくださったわけです。まあ進めばいいわけですけども、神様がここはあなた方に与えた土地ですからどうぞ行きなさいって言ってるわけです。だから進めばいいわけですけども、それができなかった。だからそれ進むか進まないかは神様の側の問題ではないということですよね。それはイスラエルの人々の、まあ、判断だったけども、進まないから神様はけれども、その進まない彼らが荒野で野垂れ死にしないようにですよ、神様は毎日毎日天から食べ物を降らせてくださった。その食べ物はマナと呼ばれる食べ物で、なんであったかは学者先生もはっきりとまあ研究はしてるんだろうけども、結論は出ないようですけど、まあなんか気の実のようなものでなかったかという、まあそういうこともありますけど、まあとにかく毎日毎日神様天からマナを降らせてイスラエルの人々の食べ物を養ってくださった。でなんでそんなことしたんだろうか、40年間もそんなところで毎日毎日神様彼らの食べ物を養っていく必要があったんだろうかと、まあ人間的にはそう考えるわけですけども、けれども多分これ神様の側に立って考えれば、いやそうして養っている間に、もしくは彼らが考え方を変えてやっぱり信仰を持って神様が与えてくださったこの土地を取りに行こうと、攻め取りに行こうと、ね、そうして、まあ、ヨルダン川を渡ったら向こうが神様の与えてくださった土地ですからヨルダン川を渡るかもしれないと、まあ、そういう神様の側ではそういう、まあ、彼らがそういうふうに、まあ、行動して信仰を持って行動することを願ってそれを待ち望んでいらっしゃったのかもしれませんが、まあ、ついに彼らは、まあ、そこで、まあ、寿命を尽きて死んでしまったわけ、食べ物が尽きてじゃなくて寿命が尽きて死んでしまったわけですけれども、けれどもその子供たち子孫が残ってますから2世3世の人々が立ち上がって、まあ、今のイスラエルに入っていくわけで、ですから、まあそれを神様は、まあ、また喜ばれたと思いますけども、このマナというものを毎朝毎朝そうですね天から降らせてくださった。でイスラエルの人々はまず朝起きたらそれを取りに行くのが、まあ、日課ですよね。今日の一日の食べ物、 で、これ不思議なことに、みんな同じように同じだけ振らせているわけじゃないんですよね。神様の世界っていうのはそこなんですよね。一人一人体型も違うし食べる量も違うわけですから、だから、神様は天からマナを降らせて、まあ必要なだけ食べなさいと、必要なだけ取りなさいと、だから、その人その人によって、まあ量が違うわけですよね。これを四角四面に定規で測ったように一人一人同じです、これが平等ですっていうのは、これは人間の思想ですよね。人間の、まあ、考える世界ですね。まあ神様の世界はそうじゃない。そこに自由があるということですね、はい、一人一人の、まあ、個人の自由がある。それを重んじている。だからたくさん食べたい人はたくさん取る、ね、私はそんなに食べられないっていう人は少なく取る。まあそれでいいわけ。これが人間の一つの本性と本能といったらいいのね。自分が必要なだけ大体自分が確保していけば、今日一日はこれでまた生活できるっていう、これ本当感謝のことです。でもその本能とか本性を超えたところの欲っていうのもあるわけです。だから欲望も、欲もいい欲もあるわけですね。そういう、あ、これを食べていきましょうという欲けども、それ以外の欲もあるわけね、うん、それがあんまり欲ありませんよと、だからある人は欲を出して、次の日の分まで、まあ、集めたと書いてあるんです、聖書は、まあ、人間的に言えばそれは人間の世界では、まあ、必要なことかもしれませんけれども、信仰の世界、神様の世界ではそれはあまり好ましくない、まあ集めたから悪いってわけじゃないけど、まあ集めた分だけ労力の無駄っていうか、時間と労力の無駄っていうか、なぜかというと次の日になったら全部腐っていたと、で2日分集めた人の2日目の分はもう腐っていたと、だから神様からすれば毎日毎日新鮮なもの、新鮮な神様からのマナをいただきなさいと、食べなさいと、明日のことを思い患って心配して疑っているのは、これはですね、信仰の世界ではかえってマイナスですね、なぜマイナスか、時間と労力の無駄だから、それ、そうですね、別に害はないけれども、まああんまり意味がないというか、全然意味がない、だから神を信じて、そして毎日毎日神様から与えられてくる新鮮なマナーをいただいて、その日一日の苦労は一日にて足れり、ね、明日のことを思い患うなと、こういうのが神様信仰の世界ですね。だから平安と喜びに満たされて、まあ日々進んで、毎日毎日神様の働き、神様の技を私たちは見せていただける、味わっていただける、感謝していただける、これがまあ我々の言っても、私の思うところの、もう人間の救われた我々の最も幸いな幸福論とはこれかだと、毎日毎日神様の技を楽しめる、味わえる、感謝できる、はい、そしてそれをみんなと一緒に、教会の人々みんな一緒でありますから、みんな一緒にそれをまた喜び楽しんでいける、はい、ですからそういうですね、まあ明日の分までね、拾い集めるものは、まあ、みんな腐ってしまったというんですけども、この金曜日だけはね、次の日安息日、土曜日ですよね、次の日が神を礼拝する日、金曜日だけは2日分集めても腐らなかった、それは次の日の分を取れない、土曜日はですね、神を礼拝する日だから、それはもう集めなくてよろしい、まあそういうことなんですね。だからこの旧約聖書に書いてあることを、まあ、ずっといつでも読んでいくと、まあ、我々のこの信仰の世界、今日の、まあ、一つのひな形というか、形というか、影というか、そういうものがそこに見えてくるわけですね、我々これが本体ですね。今私たちのこの信仰生活は本体ですけれども、まあ、旧約聖書に書かれてあることが、まあ、そこに、何か真実真理があると、 まあ、言っていいと思いますね。まあ神は麗しきの極みのある証人より光が、まあですからこの麗しきの極みというね、まあ、こういう言葉はあまり聖書には出てきませんけども、まあ私が知る限り出てくるのは悪魔の表現にこれがあるんですね。まあ悪魔というのは最初から悪魔じゃなかったわけで、まあ神様は悪魔を作るわけがありませんね。神様はルシファーという名前の天使を作ったわけ。この天使は美の極みだったと書いてあるんですね。知恵の満ちたもの、まあ、知恵もあった、それから美しさもあった。もう鬼に片棒じゃないんだけども、もうこんなね素晴らしい、まあ、神様の創造したものの中ではまあ美の極みであったって書いてありますから、そのルシファーが、けれどもその美しさのゆえにですよ、高ぶりが生じてきて神に反逆して、そして悪魔になっていくわけ。自分から自らサタンになってしまう。だからまああのサタンというのはもともとは美しき知恵の満ちた天使であったわけです。だからこれは他の天使たちよりもはるかに優れているわけですよね。まあ彼には優れているものがあった。それは美しさであり、それから知恵であり、まあ力もあったと思いますよね、はい。でそういうですね、このルシファーという麗しさの極みであった天使が悪魔になってしまったのは、まあ、やっぱりそこに高ぶりがある。だったらもう高ぶりになってしまうんだったら、むしろなかった方がよかったわけで、まあこういうですね、あの諸刃の剣じゃないんですけども、人間もちょっとやっぱりそこから教えられることあるんですけども、何か自分には優れた能力がある、優れた才能がある、うん、人よりも自分はこう飛び抜けて抜群にこういうできるもの、これは素晴らしいことなんだけれども、だけどもそれは諸刃の剣と一緒で、自分をですね破壊してしまう場合もなきにしもあらずだから、これは本当にね難しい問題ですよね。いかにそれをですね、あのその力とか能力とか才能というものを持ちながら、もう一つのまあバランスを取るべく人間性を豊かに、まあ円満にですね、こう気づいていくか、まあこれは一つの課題と課題ですね。だからこのそうすれば、まあ、自分の優れた部分だけじゃなくて自分の弱い部分もまた認めていくということが必要になってきますね。自分はこういうことはできるけども、こういうことはちょっとできないと、理解できないと、わからないと、そういう目をつぶらないで、まあ、それだったら人の助けが必要だということだから、まあ、自分の優れた部分だけに目が止まっていくと、まあ、人と競争しようという話になってしまって、まあ、競争するっていう感覚になると、もう周りは全部敵になってしまいますから、まあ、わざわざ敵作ってしまうということになります。けれども共同であり協力でありっていうね、競争ではなくて共同協力共有、まあ共にという、なぜか自分はこうできない部分があるから、あなたの力が必要だと、またあなたの助けが必要だと、まあもちろん、まあ、神に寄りすがっていくことももちろんでありますけども、まあまあそういうふうにして、まあ、競争から協力に、こう進んでいくならば、そこに本当の喜びがあるし、まあ、楽しみもあるわけですね。まあですから悪魔サタンは、まあその自分の美しさを鼻にかけるどころじゃない、それをですね、まあによって、まあ自ら、まあ、神様からそうですね、追放されて、まあ、サタンになっていって、しかしその悪魔にサタンについていった天使たちが約3分の1ぐらいいるっていうんですから、まあこの天使たちもまあそういうふうになりたいと思ったんだろうか、そうですね、まあまあそういう天使たち、これが悪霊になってるわけですよ、だから天使たちが、うん、ね、だからまあ、そういうことを見ましたときに、麗しきの極みなるシオン、シオンというのは 今のエルサレムの、まあ、丘でありますね、うん、まあ、エルサレムという城壁で囲まれた町があって、まあ、ここに神の神殿が建てられていったわけであります、はい、そこで人々はイスラエルとユダヤ人は神を礼拝したわけ、神を礼拝する場所だったんですね、エルサレム、シオンの丘、だから麗しきの極みなるシオンけれども、今はそこには神殿はありません、ね、神の神殿はありません。そこにあるのはイスラム教の黄金ドームが建っているだからユダヤ人からすれば、まあ、何とかしてっていうようなことかもしれませんけれども、まあ、いずれにしましても今このシオンというのはイスラエルのあのシオンの丘に立つ神殿のことではなくて、例のシオンというのは我々の教会、真の教会、ここに神様の選ばれたお一人びとりが集っていらっしゃって、まあ、そこで私たちの教会を通して神様は、光を放ってくださると、神の栄光を表してくださる、まあ、これは本当に素晴らしいことだと感謝するわけでございますから、まあ、ますます私たちは自分に与えられた優れた能力は感謝して、けれどもまた完璧というわけじゃない、ありませんから、まあ、弱い部分も持ち合わせていますから、まあ、共にイエス様をあがめ、共にイエス様と共に歩んでいく、一人ぼっちになるんじゃなくて、教会というのは自分が属している、キリストに属するものとして神様が私たちを選んで、この教会の一員としてくださっていることに感謝して、はい、だから成長する成長するということをよく言いますけれども、成長するということは素晴らしいことで、我々の霊がこの教会を通して養われていく、成長していく、だから成長、でも成長しなければいけないというように受け取ると、まあそういうこと言ってるわけだ、私も成長しなきゃいけないと言うんだけど、そうすると今のままではダメなのかというね、こういう考え方が生じやすいんですよ、人間の中では。けれどもそうじゃなくて、今のままでいいんだということが理解できるまで成長するっていうことなんですね。それが理解できない時には、まだ私は人よりもこう優れたもの、優れたもの、人よりもこう、ああやってこう競争してしてですね、まあいるのかもしれません。これは未熟なんですよね、うん、けれども、まあ人間バランス、何事もバランスが必要ですから、バランスが取れていく、はい、まあ、今与えられているものを本当にそれは感謝なんだと。人間の価値観はそこではなくて、キリストの体なる教会の一員となっているという、ここに私たちの価値があるわけです。ですから、まあ、皆、神は麗しきの極みなるシオンから光を放ってくださったと、アサフがこれ、アサフが歌ってますけども、この50編も51編もこれ、何かすごく共通して、まあ、それでこの朝からその御言葉が与えられたのはいいんだけども、それと全く関係ないことを神様私に教えてくださるもんだから関係ないなと思って読んでたら、あのよく読んだら関係があったんですだからあの、うん、だからそれ不思議だなと思うんですけど、でも朝起きてパッと与えられて、うん、それから次にあの今度はそうですね、イエス・キリストの系図ということをもう一度調べなさいということなんですよ。で、いや、それはもうクリスマスにやりましたからっていう、まあ、これもまた神様も文句ばっかり言うんですよね、人間っていうのは。それも別にもう調べましたらそれでいいんじゃないですか。いや、特にね、このマリアの系図を見ろってこういうわけ、うん、で、聖書の中にはイエス・キリストの系図は2つ書かれてます、ご存知のように。お父さんのヨセフのケースとお母さんのマリアのケースですよね、まあ、マタイ伝とルカ伝とそれぞれ全く別の名前がずっとそれぞれありますから、あ、そうで、まあ、そうで、まあ、そう見てたら何をイエス様教えようとしているのかなと思ったんだけども、うん、もう一度このここでここに何と書いてあるかというと、このね、当時のイスラエルの人々は神を礼拝するというのは燔祭を捧げていくということは、ね、牛とか羊とかを焼いて神に捧げていく、これ燔祭というわけですね、うん、 私はもう当たり前だと思って犯罪ってことを子供の時から聞いて使ってましたけどある時信者さんで年配の信者さんからそれ一体何なんですか犯罪っていうそれは普通使わない言葉だなと思ってまあその時分かったんですけどけれどもまあそれが神への礼拝だったの旧約時代はねその神へのこの羊を捧げたり牛を捧げたりまあ貧しい人の場合は鳩を捧げなさいと、ねまあ、そして1年間の罪のそうですね自分にまとわりついている悪しき汚れし罪をそこで清めて、ね、まあこれは旧約聖書の例ところがそれはここに書いてありますように9節にはありますように我は何時の家より大牛を取らず何時の檻より親木を取らず林のもろもろの獣山の上の地上の獣物は皆我が物なり、うん、だから決して神様はね羊が欲しいから羊捧げろって言ってるわけでもないし牛が欲しいから牛捧げろっていうわけでもないしまあ鶏肉食べたいから家鳩を捧げ鳩を捧げるとそういうことでもないわけだいたいここに書いてあるようにそんなものを私は欲しいって言ってるわけじゃないしもともと羊でも 馬でも牛でも全部この世界に満ちてるものは全部私のもんだから最初からだからそれを捧げることによって神様の前にへり下った従順なこのまあ膝をついて神様の前に礼拝していくというねこの心、ねこの神の前に砕けたるこの謙虚な心を持っていくというこのことを神様求めている、と言ってるわけですね、ですから、この神に神の言葉に従っていくこの神に従うとはなかなか人間はまあ私もよく自分のことよく分かりますけどもなかなか神様から、に従いづらい時は、まあ、しょっちゅうあるわけですね、まあ、もう常にあるわけ、うん、なかなか人間は神様に従いづらい、うん、何かというとやっぱり自分の頭があるし、従うことに対して非常に混乱を生じる場合があるんです自分の中に、けれどもそれを乗り越えて、まあ、押し切ってというんでしょうかねそして、神に従うところに神の結果が現れてきますね、うん、自分の思い自分の考えに従っていって神の結果を表そうというのは無理ですから神様の奇跡と印と不思議の、まあ、祝福の実を結んでいくためには、まあ、神様にお従いして、まあ、ということでこの後にダビデが51編で、まあ、これ51編と、まあ、2つの編にわたって見ていっておりますけれども、この16節51編の16節、を私が読みますと何時は備え物を好み賜わずもし叱らずば我これを捧げん何時はまた犯罪をも喜び賜わず神の求めたもう備え物は砕けたる魂である、はい、まあ神様はもともとその犯罪を捧げろとは言うけれどもそれを神様は実際もと喜んでるわけでもないそれを捧げる時のその砕けたる魂の心のその状態を喜んでいらっしゃるでこれがイエス・キリストと重なってくるわけですね結局その人間の捧げる捧げ物供え物では人間の罪は根本的には清められないわけですよねどんなに牛を捧げようが羊を捧げようがそれによって我々の人間の罪は根本的に許されませんそれを許すには神様が求めるのは砕けたる魂その砕けたる魂の最たる模範となってくださったのがイエス・キリストでありました十字架に至るまでイエス・キリストは神のご計画御旨に従われたわけですね従順に従われた、まあ、聖書の表現を借りるならばほふり場に引かれる子羊のごとく従順に従ったと、まあ、こうあるんですねですからイエス・キリストが従ったその従順によって全人類の罪は許されていた、はいそうですねだからこれは神の子羊である こういうふうにイエス・キリストのことを言うわけでありますけれども、ここでこのダビデの予言とイエス・キリストのことがここで重なってくるわけでありますけれども、けれどもここでダビデはもう一つ自分のこととも重ね合わせているわけですね。その時のこの状況における自分のこと、ここに何と書いてあるかというと、17節、神の求めたもう備え物は砕けたる魂なり、神を汝は砕けたる悔いし心をかろしめたもうまし。砕けたる悔いしっていうの、悔いしっていうのは悔い改めて方向転換する、ね、私が神の前に間違ったことを行った時に、悔い改めて、そして、ね、それを罪を認めて、そして方向を変えていく、悔い改めるということ、方向を変えるということですね。そして、行く時に神様決してこれを軽んじない、ちゃんとそれをですね、認めてくださるお方だと、ダビデは自分のことをそこに重ねて言ってるんだけども、これは後のキリストの予言とも重なるし、それによって我々人類の罪は許されていくということでもあるんだけども、じゃあこの時のダビデは何を悔い改めていたのかというと、これはダビデの、これ完全にダビデというのは神の前に非常に信仰を持った人でしたけども、イエス・キリストのダビデのこの詩篇の言葉を、もうこのあと、そうですね、1000年2000年後にキリストが生まれてくるんでしょうか、詩篇もだいぶ編纂時間が長いから、期間が、けれどもイエス・キリストが生まれてきた時にダビデの詩篇をよく引用してますね、イエス・キリストは。それほど信仰の人ダビデであったけれども、それほど信仰の厚き、忠実なるこのダビデは、一つだけといったら一つだけなんだけども、神の前に大きな罪を犯したですね、その罪は神様許さなかった、それをですね、見逃さなかったし見過ごさなかったわけであります。そしてある時にダビデはですね、預言者である、ここにですね、ナタンですよね、預言者ナタン、イスラエルの国の当時の、今で言ったら、自民党の三役というのがありますけどね、あの当時のイスラエルの政府の、三役って言ったら王様と預言者と祭司なんですよね、王様と預言者と祭司、これもうみんなそれぞれ分立してますね、これ三役で、でこの預言者はナタン、その当時の預言者はナタンですね。でダビデは王様ですよね、そしてこのダビデの強力なアドバイサーでもあり、ナタンは、ダビデは本当に心強い、味方でもあったんですけど、ナタンはですね、である時にダビデはサムエル公書を読んでいくと、この預言者ナタンに対してですね、一つのビジョンを語るわけですよ、自分の、自分はこのエルサレムのシオンの丘に神の神殿を建てようと思っていると、自分は自分の王宮に住んでこれだけ優雅な生活をしているけれども、神様はあのエジプトから出てきて以来あの天幕のテントの中にずっと住んでいると、この神様のために私はこの神殿を作りたい、立派な神殿を作りたい、こういうことを、ナタンに、相談するのかちょっと言うわけ。そしたらナタンは、それはいいことですね、素晴らしいことですね、それに賛同するわけですけども、そして別れてですね、ナタンが家に帰った時に神様はこのナタンに、神の言葉をメッセージを持ってダビデのところに行きなさいというわけです。それはどういうメッセージがあったかというと、ダビデにあなたは罪を犯してるから神様はそれを許さないと、そういうことなんですね。ですからダビデは、その何を犯していたかというと、あのバテシバという人の妻をですね、ウリアの妻を、自分のところに、奪い取ってしまったと。そしてその夫であるウリアを戦場で殺していくというね、大犯罪ですよ、考えてみれば。 まあけどそれはダビデは自分の権力があるからできた、うん、でも神様はそれ許さなかった、はい、だから、それで一方ではダビデはですね、私は神の神殿を建てるんだ、うん、だから人間というのはみんなこうですよ。ダビデってそれはこうですから、うん、ダビデって言ったらもう信仰においては私の上のもう雲の上のような人ですけど、そのダビデってそれはそうですから、ね、だから私たちは本当にですね、この信仰信仰というのもその素晴らしいかもしれない、素晴らしいんだけども、いくら信仰厚くてもですね、いつでも人間は誘惑に陥って過ちを犯しうるんだということをここで証明しているわけです。だからその誘惑というものに本当にですねしっかりと負けないで、ね、立っていくために必要なのは神の言葉だというわけですね、ですからこのマタイ伝に書かれている系図、イエス・キリストの系図、ルカ伝に書かれているイエス・キリスト、まあ、両方書かれているんだけども、特にこのマタイ伝に書かれているイエス・キリストの系図、これを見ていくと、まあ系図というのは基本的に男の人しか書いてないから名前は、うん、けれどもね、マタイの系図の中には4名ほど女性の名前が出てくるんですよね。それはまあ今触れませんけども、イエス・キリストの系図の中には、まあ、4名ほど女性が出てくるんだけど、その4名のうちの3名は異邦人なんですよ。ユダヤ人じゃないんですね。他の民族からの血がそこにあると、まあ、異邦人、うん、けれども3名ともこれ信仰の人々ですよね。この3名とも異邦人の女性、そしてもう一人このバテシバ、これはユダヤ人なんですね。ユダヤ人なんだけども、このバテシバの夫ウリアはヘテ人ユリアだから異邦人なんですね、うん、けれどもこのウリアはまあとっても優秀な部下で、ダビデの30人の勇者の中の一人と言われている、まあ、こういうウリアけれども、ダビデはこれをですね、まあ本当にですね、良からぬことをしてしまう、でありますから神様それを許さなかった。そのおかげで、まあ、そのゆえにダビデは国民に対して損害を与えていくし、神様の災いが国に与えられていくし、そして、バテシバとダビデの間に生まれた子供は、最初の子はもう死んでいくわけです。ダビデは神様に願って何とかこれを救ってくださいと祈ったけれども、神様許さなかった、けれどもこの2人目に生まれた子供がソロモンですね、うん、ダビデの奥さんはたくさんいたから王子もたくさんいたんだけれども、このソロモンがその次の3代目の国王として王位を継承していくわけです。でこれが王家の血統になっているわけですね、うん、ソロモン、うん、けれどもソロモンの後に3番目に生まれた子供がいるわけですよね、まあ、ソロモンの弟ですね、はい、これがまたナタンなんですね、うんうん、どうしてこれがナタンなのかというのはちょっとよく分かりませんけれども、ダビデは自分に神様からのお告げを告げた、警告を告げた預言者ナタンの名前を付けたのかもしれない、自分の3番目の息子に、まあ、これを忘れてはいけないと、ね、神の言葉を持ってきたこのナタンの名前をですね、自分の子供だからナタンというのはソロモンの弟なんだけども、うん、でこのソロモンの系図からずっとたどっていくとイエス・キリストのお父さんヨセフに至るわけであります。だから戸籍を登録した時点で、戸籍を入れた時点でイエス・キリストの系図はまあダビデの直系になるわけですね。ヨセフがそのソロモンの、まあ、末裔だから、うん、お父さんヨセフ、ね、イエスの父ヨセフ。ところがこのマリアなんですけども、マリアもダビデの血統で、まあ準血統といったですね、このマリアの先祖をたどっていくと、このソロモンの弟のナタンなんですよね、マリアの系図、うん、だからこのマリアからイエス様はお生まれになった、うん、けども戸籍上はヨセフのまあ、ことになっているわけですね、うん、ですから、 まあそういうことを見ていった時にね、このダビデが51編はな、ここに小さく最初に51編の最初に書いてあるように、ダビデがバテセバ、まあ、バテセバとかバテシバとかバテシェバとか、ヘブライ語の綴りは2種類あるんです、どういうわけか。まあ、いずれにしてもバテシェバに通いし後、ね、預言者ナタンの来たれる時読みて歌の神に歌わしめたる歌、歌の神はアサフだから、これ50編と一緒だと思うんだけども、でそのダビデがここで何と言ってるかというと、まあ本当に悔い改めてます、自分の罪をもうあっさり認めてね、そして神の前にひれ伏して、そして何とか自分の罪を許してください、自分を清めてください、ね、また自分を救い、自分の救いをですね、そうですね、取り消さないでくださいと、はい、まあこういう祈りですよね、はい、この11節から私が読みますと、我を御前より捨てたもうなかれ、何時の清き御霊を我より取りたもうなかれ、何時の救いの喜びを我に返し、自由の御霊を与えて我に保つため、うんぬんとずっとこう続いていくわけ。まさにこうしてへりくだった、罪を犯したけれども、まあ、我々は不完全な人間だから間違い失敗を犯すのはもうこれは当然なんで、 そうではなくて重要なのはその後の対応ですね、神の前にもまたそういう、過ちを犯した人に対しても、まあ、どうしていくかということが、これは重要なことですね、まあ、過ちを犯すのは人間はもうしょうがありません、これはもう不完全な人間ですけれども、その時にダビデは王でもあったにもかかわらず神の前にひれ伏して悔い改めた、ね、そうですね。そしてその時に十何節の言葉が出てくるわけですね。神の求めたもう備え物は砕けたる魂なんだと、ね、16節にありますように、何時は備え物を好み賜わず、もし叱らずば我これを捧げ、何時また反罪をも喜び賜わず、まあ、そういうものを捧げるようにと神様おっしゃってるけども、まあ、実際そういうものを喜んでいるわけでもない、それを捧げる時の、そうですね、従順な砕けたる魂、謙虚な魂、これが神への礼拝なんだ、はい、ですからこれが、まあ、イエス・キリストのなさたどった生涯って言ってね、30歳の時にイエス・キリストは洗礼を受けて、ヨルダン川で洗礼を受けて、それからこの3年半というのは、まあこの神に従順に従う、ね、この生涯でありました。十字架の死に至るまで従順に従っていかれたと、まあ、いうことでありますね。だからこのイエス・キリストはバプテスマ、ヨハネのからバプテスマを洗礼を受けたその後に、なんか派手派手にこうキリスト教、キリストの教えを伝えたというわけじゃなくて、その直後になさったのは何かというと、荒野に行ったわけ。荒野に導かれて行って、サタンの、悪魔サタンの試みに遭われたという、試みというのは誘惑ですよ、悪魔の誘惑にあったというんですね。サタンがやってきて、そのキリストを世界で最も高い山の上に連れて行って、世界を見渡せるようなところに連れて行って、ねえ、私の知る限り今のところそれだったらエベレストかなと思うんだけど、どこかな、どこでもいいんですけども、まあ悪魔はですね、人間となったこのイエス・キリストを、そうですね、山のてっぺんまで連れて行って、そしてこれよく見ろと、ね、この世界は私の手に握られている、ね、ね、あなたが私にをひれ伏して私を拝するならば、礼拝するならば、私を拝むならば、私はあなたにですね、もうこの世界の富と権力と力と私の持っているものを全部与える、こう言ったんですよ、うん、でそれはもともとですね、悪魔がなんでそれ持ってるかって言ったら、それは神様がアダムに与えたものをアダムが奪われてしまったわけですね。サタンに売り渡してしまった、サタンの言うことを聞いたから。だから悪魔サタンの言うことはですね、一見いいようですよ、目先の利益としてはいいんだけども、生涯永遠に束縛されている、はい、 だからアダムもエヴァもですね、サタンが、悪魔が言うにはですね、サタンが言うにはこれを食べたらあなたの目は開かれて知恵もついてきて、もう本当にですね、良くなることしかないと、そういうようなこと言われて、ね、で悪魔の言うことに聞いたわけです。それで自分たちの持っているこの権限も力も皆神様から与えられたものを奪われてしまって、それをサタンが持っていった。だから聖書はこの世界は悪魔が支配していると明らかに言ってるわけ、証明してるわけ。嘘をついてるわけじゃないんですよ。悪魔がイエス様にですね、そういうふりをして私はこの世界を牛耳っているからって言って嘘ついてるわけじゃないんですよね。でもしそれが嘘だったら、それは誘惑でもないし試みにもならないわけですね。だけども聖書は確かにイエス・キリストはサタンの誘惑試練に遭われたと書いてある。だからサタンがですね、悪魔が持っているものを、まあ、これが私だったらですよ、ああ十字架にかからなくても苦労しなくてもそれはもうもらえるんだったら、もうそれを奪い返しに私は来たんだからそう、それありがたいと、そういうふうに目先の利益で動くわけ、人間って。それは誘惑ですよ、それは苦労もしたくないし、人間っていうのはまあね、苦しみもそうですね、できるだけ避けたいっていうのは人間ですよ、けれどもそれではですね、何一つ解決しないどころか事態はより一層悪しく悪くなっていくだけ、サタンの悪魔の思うツボでありますね。甘い誘惑っていうやつですよ、それは、誘惑には甘い罠がそこにはあるわけです。ですからイエス様はもう一切サタンに対して何も言ってません。ただイエス様がおっしゃったのは、聖書にこう書いてある神の言葉、ね、何時の神を拝しこれにのみ使いまつるべしと聖書にこう書いてある、それだけ言うと。そしたらサタンは離れていった、悪魔は離れていた、これはイエス様ってそらそうなんですから、我々もまあそこは恵まれていく、祝福されていく、この年もさらに勝利から勝利と進んでいきたいわけでありますから、そうですね、目先の誘惑にとらわれることなく、そうですね、そこに、まあ観難とね、道が待ち受けて、茨の道が待ち受けているように見えようともですよ、イエス様と共に歩んでいくならば大丈夫だと、はい、そうですね、そして我々のそうですね、祝福はさらに、実を結んでいくわけで、ございますから、まあそこにね、まあ、これはみんな私たちも、惑わされないようにして、そうですね、そして、その、一日のそうですね、必要は一日、一日の苦労は一日にて足れる、明日の分まで集めようというそういうこともね、必要ありません。イエス様を信頼して、進んでいく。だからここで、まあ、バテシバとダビデが、まあ、ダビデが犯した過ちのゆえに、まあ、神様はダビデをとその国民にも、ダビデは本当に自分の国民がですね、苦しみ傷つけられ命を奪われていくのを見て本当に彼は後悔したわけですけども、自分の犯した過ちに対してね、まあ、また自分自らもこうして謙虚になって神の前にへり下った、これが、まあ、彼をまた救った唯一の道でありましてね、ですから私たちもこの、悔い改める、方向を変えるということはすごく重要な、まあまあ、その自分の過ちに気づいたときに、そしてこの、この五節見ていきますと、51編の方ですね、51編の五節を見ていきますと、身を我横島の中に生まれ罪にありて我が母我をはらみたりき、これはいろんな人がいろんな解釈するから、なんかまあでもこの一連のこの流れが見えてくれば、50編51編とこう流れが見えてくれば、これはまあ本当にダビデというよりもダビデとバテシバの間に生まれた子供をね、その子供の気持ち心境がここに歌われているんじゃないかと私は思うんですけど ね、身を我横島の中に生まれ罪にありて我が母我をはらみたり、けれどもその最初の子供は亡くなっていきましたけど、まあでも2人目に生まれた子供を神様は祝福した、 ソロモンですね。ソロモンは王となっていったわけで、ですから神様の憐れみと神様の恵みと神様の慈しみの中に、だから信仰の境というのは何かこう自分が何かやるっていうことよりも神様から来ているものを拾い集めていく、まあそれをこぼさないように、まあそうですね、それを決して軽んじないようにして、ね、で祈りながら、まあ、進んでいきますと、これは本当に幸いだと、まあ私も、まあ、そういう、まあ、経験を新年早々させられて、また教えられて、もう一回ちょっと、まあうん、だから盛んにね、ダビデとバテシマのことを、またその系図のことをこう神様示すもんですから、やって、そして後でよく見たらここにダビデがバテシマに通う人って書いてあるから、50編というのはこれつながってんだということが後でよく分かりました。まあそういうことで、この50編の2節、神は麗しきの極みであるシオン、そこから光を放ってくださいますから、いよいよ我々は、謙虚に神の前に従順に進んでいく幸いな信仰の道のりを、まあ、地道であってもね、まあ、地道であってもそうですね、バランスの取れた素晴らしい信仰の道のりをまたさらに進んでいきたいと願います。で、ご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。